広報柳井2024年3月14日号。一雨ごとに春の気配が濃くなるこの頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、ストップ温暖化、今世紀末真夏日が2倍に増えるかも、2ページから4ページ、あつき神明祭り、5ページ、ピックアップ、6ページから9ページ、姿勢だより、10ページから14ページ、健康すくすく、15ページから16ページ、街の出来事、16ページから17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、4月の献血、市の人口、18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ、季節の便り、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、20ページ。表紙、担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2024年3月14日号、ナンバー374、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。全面写真で埋められています。2月11日国指定重要無形民族文化財、あつき神明祭り、長持ち上下、金彩柳井ブランドのシンボルマークが添えられています。2月11日に開催されたあつき神明祭りでの長持ち上下の様子です。若者3人が花笠を飾った長持ちを担ぎ、林に合わせて特殊な足取りで練り歩きました。2ページ、特集、ストップ温暖化、今世紀末、真夏日が2倍に増えるかも、4ページまで。紙面上部4分の1、見出し背景に写真が掲載されています。柳井祭りでの地球温暖化防止 PR 活動の様子です。SDGs 目標11番と13番が添えられています。11番、住み続けられる街づくりを、13番、気候変動に具体的な対策を。近年記録的な猛暑や豪雨など地球温暖化の影響と思われる異常気象が世界各地で多発しています。市もこの課題の解決に向けて、令和4年2月25日、2050年までに二酸化炭素 CO2 排出量実質ゼロを目指す柳井市ゼロカーボンシティ宣言を行いました。ゼロカーボンシティ宣言についてはこちら、QR コードが掲載されています。今号では、脱炭素社会の実現に向けた市の主な取り組みを紹介します。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線166。温暖化が進むとどうなるの。現在二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの増加により地球温暖化が進行し、次のような影響が生じています。大雨の増加、平均気温の上昇、猛暑日の増加など、イラストが添えられています。このままの状況が続くと、100年後にはさらなる異常気象の増加や 生態系の変化などが予測されています。2100年末の真夏日、最高気温摂氏30度以上の年間予測日数、西日本太平洋側、現在約73日、2100年末は約141日、約2倍。出典、環境省、気象庁、日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について。求められるカーボンニュートラル、地球温暖化に歯止めをかけるための対策の一つとして、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルへの取り組みが求められています。これは温室効果ガスの排出量から森林管理により、樹木などが温室効果ガスを吸収する量を差し引き、合計を実質的にゼロにすることを意味します。 CO2 排出量、 CO2 吸収量プラスマイナスゼロ、カーボンニュートラルの実現、イラストが添えられています。3ページ、柳井市の取り組み。市では脱炭素社会の実現に向けて様々な取り組みを行っています。数値は目安です。杉の木1本あたりの二酸化炭素吸収量は約 8.8kg、 林野庁ホームページより。杉の木のイラストがあります。柳井駅南北地下道の LED 化、 CO2 削減量、年約27トン、杉の木約3000本分、 CO2 削減率、年約 64%。 地下道の写真が掲載されています。市役所、市民ホールなどの LED 化、CO2 削減量、年約 1.8 トン、杉の木約200本分、 CO2 削減率、年約 50%。 市役所、市民ホール内部の写真が2枚掲載されています。電気自動車2台の導入、 CO2 削減量、年約 1.2 トン、杉の木約130本分、 CO2 削減率、ガソリン車との比較、年約 76%。 電気自動車2台の写真が掲載されています。断熱リフォーム63件の補助、米印令和5年度実績、 CO2 削減量、年約 6.6 トン、杉の木約750本分、 CO2 削減率、年約 16%。 ガラス、空気層、乾燥剤で加工されたサッシ戸のイラストが掲載されています。4ページ、無理なくできることから取り組みを。柳井市環境審議会委員や山口県環境アドバイザーを務める柳川真知子さんに、家庭でできる脱炭素の取り組みなどについてお話ししていただきました。柳井市環境審議会委員、山口県環境アドバイザー柳川真知子さんの顔写真が掲載されています。電力に関する学びから環境問題に関心を持つように。21年前、風力や地熱発電など電力関連の研修を受けたことで環境問題に関心を持ちました。環境家計簿の発行やイベントでの地球温暖化対策の呼びかけなどを経験し、現在は山口県環境アドバイザーとして講演やエコクッキング教室などを行っています。現実に発生する異常気象、活動当初から地球温暖化が異常気象につながると伝えていましたが、 近年の豪雨や猛暑など全国各地で毎年大きな被害をもたらす現象がここまでになるとは思ってもいませんでした。継続することが大切。脱炭素の取り組みは一人一人ができることから始めることが大切です。食品ロスを減らしたり、車の運転時には急発進、急停車を控えるなど、無理なく継続できることから始めると良いと思います。増えてきた電気自動車、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を減らせる電気自動車は、脱炭素を目指すにあたって不可欠だと言われています。最近電気自動車を見かけるようになり、市内の公共施設3カ所に電気自動車充電器が設置されました。電気自動車普及のためのインフラ整備は重要で、市外から屋内を訪れた人にも利用されると思います。有効な省エネ家電、 LED 電球は白熱電球と比べて寿命が長く、消費電力が圧倒的に少ないという特徴があり、節電につながります。また最近の電化製品は省エネ性能が優れていますので、買い替えるときには省エネ製品へ切り替えることも有効です。まずは少しの心がけから。電気自動車や断熱リフォームなど脱炭素効果が高いものは初期費用がかかりますので、まずは少しの心がけでできることから行いましょう。宅配を受け取る際、置き配ボックスや宅配ロッカーなどを使って再配達を防ぐことも実践の一つです。他にも次のことに取り組んでみましょう。表になっています。内容、 CO2 削減量、節約効果の順に読み上げます。エアコンの設定温度を夏は摂氏1度高く、冬は摂氏1度低くする。 CO2 削減量、年 40.7kg、 節約効果、年約2590円。5秒以上のアイドリングストップ、 CO2 削減量、年 40.2kg、 節約効果、年約2480円。冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、 CO2 削減量、年 21.4kg、 節約効果、年約1360円。表を終わります。電気自動車充電器を設置しました。令和5年3月13日に本市とテラモーターズ株式会社との間で締結した包括連携協定の取り組みの一環として、市内の公共施設に電気自動車の充電器テラチャージを設置しました。 QR コードが添えられています。設置施設、設置数は各施設2基、富士坊柳井科学武道館、ふれあいどころ437、ふれあいタウン大畑。使用、200V 6kW 普通充電器。その他、利用には専用の公式アプリと支払い用のクレジットカードの登録が必要です。詳しくは市ホームページを確認してください。電気自動車充電器の写真が掲載されています。5ページ、あつき神明祭り、国指定重要無形民俗文化財。2月11日、江戸時代に始まり、今年で380年目を迎えた、あつき神明祭りが、あつきの東、西、神明宮一帯で行われました。祭りは、朝の御神体の起こしたてに始まり、昼には神明太鼓、長持ち上下、神明踊りが奉納されました。夜には御神体に火を放つ囃子方で祭りは締めくくられ、一年間の無病息災、五穀豊穣を願いました。 厚木神明祭りの様子の写真が11枚掲載されています。
6ページ担当は柳沢ひろみです。9ページまでピックアップ。9ページまで物価高騰対応重点支援給付金を支給します。物価高騰の影響による負担増を踏まえ、下表丸1の世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金を支給します。また下表丸2の世帯には子ども加算を支給します。問い合わせ市社会福祉課電話 22-2111 内線180 QR コードが掲載されています。表になっています。読み上げます。丸1物価高騰対応重点支援給付金対象住民税均等割のみ課税世帯令和5年12月1日時点で市の住民基本台帳に記載されている次のいずれかの世帯令和5年度住民税が均等割のみ課税の人で構成される世帯令和5年度住民税が均等割のみ課税の人と非課税の人で構成される世帯米印住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯で子課税に扶養されている親均等割のみ課税の世帯は対象外です。給付額1世帯あたり10万円丸2子ども加算対象18歳未満の児童平成17年4月2日以降に生まれた児童を養育する次のいずれかの世帯物価高騰対応重点支援給付金非課税世帯への7万円の支給対象世帯先丸1の物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯給付額児童1人当たり5万円表終わります。1-2共通事項対象となる可能性のある世帯に対し書類を送付予定です。送付時期などは市ホームページなどでお知らせします。令和5年1月2日以降に柳井市に転入した人がいる世帯は申請が必要となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。この給付金に関する振込詐欺や個人情報の搾取に注意してください。ふるさと学生応援奨学金小学生を募集します。学業成績が優秀にもかかわらず、経済的理由で就学が困難な人に必要な資金を無利子で貸し付けます。対象、次のすべての要件を満たす人、大学、短期大学、専修学校のうち、就業年限2年以上の専門課程、高等専門学校、4年、5年、専攻科に限るに在学する人、本人の扶養者が市内に2年以上住所を有する人、市町村税を完納している連帯保証人2人を有する人、奨学金の種類、貸付金額、月額、一般奨学金3万円、定住促進奨学金1万円、大学等卒業後、柳井市内に5年以上定住した場合は、全額償還を免除、人材確保奨学金2万円、定住促進奨学金の 召喚免除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼稚園、保育所に就職し、5年以上勤務した場合は、全額召喚を免除。米印、人材確保奨学金は、定住促進奨学金と合わせて貸し付ける奨学金で、人材確保奨学金の貸し付けのみを受けることはできません。募集人員、各奨学金2人程度、選考による、貸し付け期間、在学する大学等の正規の就業期間、返還方法、卒業の6ヶ月後から毎月、貸し付け期間の 2.5 倍の期間、最長10年内での返還、申し込み期間、4月1日月曜から6月7日金曜、市役所執務時間内、郵送の場合は消印有効、申し込み問い合わせ、期間内に必要書類を教育総務課へ提出してください。教育総務課電話 22-2111 南線312、イラストが添えられています。7ページ、高齢者お出かけサポート事業、高齢者バス、タクシー、へぐり共通助成券、令和6年度申請開始、高齢者の日常生活の利便向上と社会参加の促進を図るため、路線バス、タクシー、平郡航路で使える共通助成券を交付します。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111 内線186、 QR コードが掲載されています。申請開始日3月25日月曜、申請場所高齢者支援課各出張所連絡所、対象75歳以上の在宅の市民で自らが自動車を運転しない人、障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けている人は対象となりません。75歳になる月の初日から申請できます。自動車の運転をやめた時から申請できます。以下の人も、自らが運転しなければ対象です。子や孫と同居している人、自動車を運転する家族と同居している人、住民税課税世帯に属している人、助成額、表になっています。助成額、枚数の順に読み上げます。住民税非課税世帯、助成額最大24,000円、400円券48枚、100円券48枚、住民税課税世帯、助成額最大12,000円、400円券24枚、100円券24枚、表終わります。米印、5月以降の申請の場合、月割りで計算した枚数の交付となります。1、乗車、乗船あたりの利用上限、タクシー、へぐり、最大1,000円、路線バス、助成券2枚まで、タクシーに相乗り、対象者ごとに最大1,000円。一月内での利用に上限はありません。課税状況の判定。申請時期により、判定に使用する住民税課税年度が異なります。6月末までの申請。 令和5年度課税状況を使用。7月以降の申請。令和6年度課税状況を使用。申請に必要なもの。本人確認書類、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、年金手帳など。米印、代理人による申請の場合、対象者と代理人の本人確認書類が必要です。米印、令和5年1月1日、7月以降申請の場合は、令和6年1月1日時点で、市内に住民登録がなかった人は、同時点で住民登録のあった市町村が発行する令和5年度7月以降申請の場合は、令和6年度所得課税証明書が必要です。評価層の設置費を補助します。要事前相談。対象地域、あ、下水道事業計画区域、農業集落排水事業区域を除く市内全域、米印、対象外区域でも地理的要件等で補助できる場合があります。い、令和3年度の下水道事業計画見直しにより、下水道から浄化槽による整備へ変更した区域、補助対象浄化槽、申請者自身の居住用住宅に設置する10人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上、米印、その他にも要件があります。補助限度額、対象地域以については、令和12年度まで限度額を上乗せして補助します。下表は、上乗せ後の額、表になっています。浄化槽人相、対象地域、あ、対象地域、いの順に読み上げます。5人相、対象地域、あ、33万2千円、対象地域、い、66万4千円、7人相、対象地域、あ、41万4千円、対象地域、い、82万8千円、10人相、対象地域、あ、54万8千円、対象地域、い、109万6千円、表終わります。補助金交付までの流れ。1、設置工事着工前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける。2、令和6年度中に設置工事の実績報告をし、完了検査を受ける。3、完了検査後に補助金を交付。申し込み期間、4月上旬予定から令和7年1月31日金曜、申し込み問い合わせ、下水道課電話 22-2111 内線293、8ページ。
広報屋内、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街屋内、2024年、3月14日号、ナンバー374、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。全面写真で埋められています。2月11日、国指定重要無形民俗文化財、 厚木神明祭り長持ち上下、金彩柳井ブランドのシンボルマークが添えられています。2月11日に開催された厚木神明祭りでの長持ち上下の様子です。若者3人が花笠を飾った長持ちを担ぎ、林に合わせて特殊な足取りで練り歩きました。2ページ、特集、ストップ温暖化、今世紀末、真夏日が2倍に増えるかも、4ページまで。紙面上部4分の1、見出し背景に写真が掲載されています。柳井祭りでの地球温暖化防止 PR 活動の様子です。SDGs 目標11番と13番が添えられています。11番、住み続けられる街づくりを、13番、気候変動に具体的な対策を。近年記録的な猛暑や豪雨など地球温暖化の影響と思われる異常気象が世界各地で多発しています。市もこの課題の解決に向けて令和4年2月25日2050年までに二酸化炭素 CO2 排出量実質ゼロを目指す柳井市ゼロカーボンシティ宣言を行いました。ゼロカーボンシティ宣言についてはこちら QR コードが掲載されています。今後では脱炭素社会の実現に向けた市の主な取り組みを紹介します。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111 内線166。温暖化が進むとどうなるの？現在、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの増加により、地球温暖化が進行し、次のような影響が生じています。大雨の増加、平均気温の上昇、猛暑日の増加などイラストが添えられています。このままの状況が続くと100年後にはさらなる異常気象の増加や生態系の変化などが予測されています。2100年末の真夏日、最高気温摂氏30度以上の年間予測日数、西日本太平洋側、現在約73日、2100年末は約141日、約2倍。出展、環境省、気象庁、日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について、求められるカーボンニュートラル、地球温暖化に歯止めをかけるための対策の一つとして温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルへの取り組みが求められています。これは温室効果ガスの排出量から森林管理により樹木などが温室効果ガスを吸収する量を差し引き、合計を実質的にゼロにすることを意味します。CO2 排出量、CO2 吸収量プラスマイナスゼロ、カーボンニュートラルの実現、イラストが添えられています。3ページ、柳井市の取り組み。市では脱炭素社会の実現に向けて様々な取り組みを行っています。数値は目安です。杉の木1本あたりの二酸化炭素吸収量は約8.8kg、 林野庁ホームページより。杉の木のイラストがあります。柳井駅南北地下道の LED 化、 CO2 削減量年約27トン、杉の木約3000本分、 CO2 削減率年約 64%。地下道の写真が掲載されています。市役所市民ホールなどの LED 化、CO2 削減量、年約 1.8 トン、杉の木約200本分、CO2 削減率、年約 50%、市役所市民ホール内部の写真が2枚掲載されています。電気自動車2台の導入、CO2 削減量、年約 1.2 トン、杉の木約130本分、CO2 削減率、ガソリン車との比較、年約 76%、電気自動車2台の写真が掲載されています。断熱リフォーム63件の補助、米印、令和5年度実績、CO2 削減量、年約 6.6 トン、杉の木約750本分、CO2 削減率、年約 16%、ガラス、空気層、乾燥剤で加工されたサッシ戸のイラストが掲載されています。4ページ。無理なくできることから取り組みを。柳井市環境審議会委員や山口県環境アドバイザーを務める柳川真知子さんに家庭でできる脱炭素の取り組みなどについてお話ししていただきました。柳井市環境審議会委員、山口県環境アドバイザー柳川真知子さんの顔写真が掲載されています。電力に関する学びから環境問題に関心を持つように。21年前、風力や地熱発電など電力関連の研修を受けたことで環境問題に関心を持ちました。環境家計簿の発行やイベントでの地球温暖化対策の呼びかけなどを経験し、現在は山口県環境アドバイザーとして講演やエコクッキング教室などを行っています。現実に発生する異常気象、活動当初から地球温暖化が異常気象につながると伝えていましたが、近年の豪雨や猛暑など全国各地で毎年大きな被害をもたらす現象がここまでになるとは思ってもいませんでした。継続することが大切。脱炭素の取り組みは一人一人ができることから始めることが大切です。食品ロスを減らしたり、車の運転時には急発進、急停車を控えるなど、無理なく継続できることから始めると良いと思います。増えてきた電気自動車、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を減らせる電気自動車は、脱炭素を目指すにあたって不可欠だと言われています。最近、電気自動車を見かけるようになり、市内の公共施設3カ所に電気自動車充電器が設置されました。電気自動車普及のためのインフラ整備は重要で、市外から柳井を訪れた人にも利用されると思います。有効な省エネ家電。LED 電球は白熱電球と比べて寿命が長く、消費電力が圧倒的に少ないという特徴があり、節電につながります。また、最近の電化製品は省エネ性能が優れていますので、買い替えるときには省エネ製品へ切り替えることも有効です。まずは少しの心がけから。電気自動車や断熱リフォームなど脱炭素効果が高いものは初期費用がかかりますので、まずは少しの心がけでできることから行いましょう。宅配を受け取る際、置き配ボックスや宅配ロッカーなどを使って再配達を防ぐことも実践の一つです。他にも次のことに取り組んでみましょう。表になっています。内容、CO2 削減量、節約効果の順に読み上げます。エアコンの設定温度を夏は摂氏1度高く、冬は摂氏1度低くする。 CO2 削減量年 40.7kg、 節約効果年約2590円、5秒以上のアイドリングストップ、CO2 削減量年 40.2kg、 節約効果年約2480円、冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、CO2 削減量年 21.4kg、 節約効果年約1360円。表を終わります。電気自動車充電器を設置しました。令和5年3月13日に本市とテラモーターズ株式会社との間で締結した包括連携協定の取り組みの一環として、市内の公共施設に電気自動車の充電器テラチャージを設置しました。 QR コードが添えられています。設置施設、設置数は各施設2基、富士坊柳井科学武道館、ふれあいどころ437、ふれあいタウン大畑、使用200V 6kW 普通充電器、その他利用には専用の公式アプリと支払い用のクレジットカードの登録が必要です。詳しくは市ホームページを確認してください。電気自動車充電器の写真が掲載されています。5ページ、あつき神明祭り、国指定重要無形民俗文化財、2月11日、江戸時代に始まり、今年で380年目を迎えたあつき神明祭りが、あつきの東・西神明宮一帯で行われました。祭りは朝の御神体の起こしたてに始まり、昼には神明太鼓、長持ち上下、神明踊りが奉納されました。夜には御神体に火を放つ囃子方で祭りは締めくくられ、一年間の無病息災、五穀豊穣を願いました。あつき神明祭りの様子の写真が11枚掲載されています。
6ページ、担当は柳沢博美です。9ページまで。ピックアップ9ページまで。物価高騰対応重点支援給付金を支給します。物価高騰の影響による負担増を踏まえ、下表丸1の世帯に対して物価高騰対応重点支援給付金を支給します。また下表丸2の世帯には子ども加算を支給します。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線180、QR コードが掲載されています。表になっています。読み上げます。丸1、物価高騰対応重点支援給付金対象、住民税均等割のみ課税世帯、令和5年12月1日時点で市の住民基本台帳に記載されている次のいずれかの世帯、令和5年度住民税が均等割のみ課税の人で構成される世帯、令和5年度住民税が均等割のみ課税の人と非課税の人で構成される世帯、米印、住民税が課税されているものの、扶養親族等のみからなる世帯。例、子課税に扶養されている親、均等割のみ課税の世帯は対象外です。給付額、1世帯あたり10万円。丸二、子ども加算。対象、18歳未満の児童、平成17年4月2日以降に生まれた児童を養育する次のいずれかの世帯、 物価高騰対応重点支援給付金、非課税世帯への7万円の支給対象世帯、先、丸一の物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯、給付額、児童1人当たり5万円、表終わります。1、丸二、共通事項、対象となる可能性のある世帯に対し、書類を送付予定です。送付時期などは市ホームページなどでお知らせします。令和5年1月2日以降に柳井市に転入した人がいる世帯は、申請が必要となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。この給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意してください。ふるさと学生応援奨学金、小学生を募集します。学業成績が優秀にもかかわらず、経済的理由で就学が困難な人に必要な資金を無利子で貸し付けます。対象、次のすべての要件を満たす人、大学、短期大学、専修学校のうち、就業年限2年以上の専門課程、高等専門学校、4年、5年、専攻科に限るに在学する人、本人の扶養者が市内に2年以上住所を有する人、市町村税を完納している連帯保証人2人を有する人、奨学金の種類、貸付金額、月額、一般奨学金3万円、定住促進奨学金1万円、大学等卒業後、柳井市内に5年以上定住した場合は、全額償還を免除、人材確保奨学金2万円、定住促進奨学金の償還免除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼稚園、保育所に就職し、5年以上勤務した場合は、全額償還を免除。米印、人材確保奨学金は、定住促進奨学金と合わせて貸し付ける奨学金で、人材確保奨学金の貸し付けのみを受けることはできません。募集人員、各奨学金2人程度、選考による、貸付期間、在学する大学等の正規の就業期間、返還方法、卒業の6ヶ月後から毎月、貸付期間の 2.5 倍の期間、最長10年内での返還、申し込み期間、4月1日月曜から6月7日金曜、市役所執務時間内、郵送の場合は消印有効、申し込み問い合わせ、期間内に必要書類を教育総務課へ提出してください。教育総務課電話 22-2111 南線312、イラストが添えられています。7ページ、高齢者お出かけサポート事業、高齢者バス、タクシー、へぐり共通助成券、令和6年度申請開始、高齢者の日常生活の利便向上と社会参加の促進を図るため、路線バス、タクシー、平均航路で使える、共通助成券を交付します。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線186、QR コードが掲載されています。申請開始日、3月25日月曜、 申請場所、高齢者支援課、各出張所連絡所。対象、75歳以上の在宅の市民で、自らが自動車を運転しない人、障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けている人は対象となりません。75歳になる月の初日から申請できます。自動車の運転をやめた時から申請できます。以下の人も自らが運転しなければ対象です。子や孫と同居している人、自動車を運転する家族と同居している人、住民税課税世帯に属している人、助成額、表になっています。助成額、枚数の順に読み上げます。住民税非課税世帯、助成額最大24,000円、400円券48枚、100円券48枚、住民税課税世帯、助成額最大12,000円、400円券24枚、100円券24枚、表終わります。米印、5月以降の申請の場合、月割りで計算した枚数の交付となります。1、乗車、乗船あたりの利用上限、タクシー、ヘグリ、最大1,000円、路線バス、助成券2枚まで、タクシーに相乗り、対象者ごとに最大1,000円。一月内での利用に上限はありません。課税状況の判定。申請時期により、判定に使用する住民税課税年度が異なります。6月末までの申請。令和5年度課税状況を使用。7月以降の申請、令和6年度課税状況を使用。申請に必要なもの、本人確認書類、マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、年金手帳など、米印、代理人による申請の場合、対象者と代理人の本人確認書類が必要です。米印、令和5年1月1日、7月以降申請の場合は、令和6年1月1日時点で、市内に住民登録がなかった人は、同時点で住民登録のあった市町村が発行する令和5年度7月以降申請の場合は、令和6年度所得課税証明書が必要です。評価層の設置費を補助します。要事前相談。対象地域、あ、下水道事業計画区域、農業集落排水事業区域を除く市内全域、米印、対象外区域でも地理的要件等で補助できる場合があります。い、令和3年度の下水道事業計画見直しにより、下水道から浄化槽による整備へ変更した区域、補助対象浄化槽、申請者自身の居住用住宅に設置する10人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上、米印、その他にも要件があります。補助限度額、対象地域以については、令和12年度まで限度額を上乗せして補助します。下表は、上乗せ後の額、表になっています。 浄化層人相。対象地域あ、対象地域いの順に読み上げます。五人相。対象地域あ、33万2000円。対象地域い、66万4000円。七人相。対象地域あ、41万4000円。対象地域い、82万8000円。十人相。対象地域あ、54万8000円。対象地域い、109万6000円。表終わります。補助金交付までの流れ。丸1、設置工事着工前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける。丸2、令和6年度中に設置工事の実績報告をし、完了検査を受ける。丸3、完了検査後に補助金を交付。申し込み期間、4月上旬予定から、令和7年1月31日金曜。申し込み問い合わせ、下水道課、電話 22-2111、内線293、8ページ。